今日のカフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。毎月第1水曜日にご登場いただいて、気軽にマイ防災、はい、この毎月毎月っていうのが、あれをしとこう、これをしとこうっていうのにちょうどいいタイミングですね。
はい、そう思っていただけたら嬉しいなと思います。
本当に忘れた頃にやってきますので。
そうです。
で、いい意味でも悪い意味でも喉元すぎればというところが、
はい、
この災害の多いね、うん、日本人気質かもしれませんね、はい、いつまでも悔やんでたら先進めないし、
本当に
また次やってくるしっていうのを、はい、以前東日本大震災ありましたね、
はい、
で津波で大きな被害を受けた漁師さんが、
はい、
恨んでないって海を、今までは海からいっぱい恵みをもらったから今はしょうがないんだって、
はい、
でまた付き合っていくっていう、その気持ちはある意味やっぱり喉元すぎればっていうのでちょっと切り替えができる、
はいはい、
そういうあれなのかな、遺伝子に組み込まれてるのかな、なんて思ったりもしたんですけど、でもあまりにもね今本当に災害が多くて、
はい、
地球規模から言ったらねどうってことないのかもしれないけれど、
はい、
今ここで生活をしている私たちは備えられるものは、はい、
そうです、
備えたいですね、
はい、準備しとけば本当に備えあればね、はい、例なしっていうのも
本当文字通りそうですね、
はい、
ということで東日本のもう一つ前の阪神淡路大震災、
はい、
こちらの方で、とても大きな被害のあった場所に何の心の準備もなく、関西の人はみんなそうですけども、はい、勝手に関西は、はい、そんな大きな地震は起きないと思ってのんきに過ごしていた時の地震でいろいろと、
はい、
感じたことをまとめられた冊子、はい、これを繰り返し繰り返し毎月一つずつ読み進んでいるんですが、
はい、
体験したからこそ伝えたい心&命を守る10のヒント、
はい、
この間がちょうど最後に行って、はい、欄外のところといいますか付録の部分のお話をいただきました、
はい、
この番組ではいつも復習をしてます、
はい、
それだけやっぱり大事ですのでね、
そうですね、
繰り返しね繰り返しお伺いできれば、はい、私自身も、
はい、
これがまだ抜けてたっていうのが、うん、いっぱいまだまだ抜けてますけど
なかなか本当に、
ね、はい、実行で分かるとねできるは違うん
です。そうですね、違います、違います、ね、でも知ってる知らないも全然違うので
それはあります ね前回かなりいろんなことをまた教えていただきましたの で、はい、復習お願いいたします。
はい、前回はもし外出中に地震が起きたらっていう番外編をお伝えしたんですけれども、はい、ね、皆さん一日に一回ぐらいは何かしらお外に ね、
そうですね、
出られることが、お買い物だったりとか、はい、学校だったりお仕事だったりってあると思うんですけど、はい、そういう時にね地震に遭うこともありますよね。
ないとは言えません、
ね、はい、阪神淡路大震災は早朝でお家におられる方が多かったですけど、
そう
です
ね、はい、
東日本大震災はね午後の2時っていうことで
2時46分、はい、本当にまだ皆さんが動いてる時でしたね。
そうなんです、ちょうど皆さんが外に出られてる時だったと思うんですけど、
うんうん、
ね、次起こる地震がいつ起こるかっていうのがまたわからないので、
これは読めないそうです、はい、
そうなんです、
で
いろんな箇所でまとめたんですけれども、私が主婦っていうこともあって一番最初にスーパーではっていうことでお伝えしたんですけど、はい、スーパーで地震にもし遭われたら私はねスーパーのカゴをねかぶってくださいって皆さんにお伝えしてるんです、はい、スーパーのカゴっていうのは、ね、お米とかお水とかいろんなものを乗せても壊れないようにね、
そうですね、そこが抜けたっていうのは聞いたことないです。
かなり丈夫にできていて、はい、本当にそこら辺のものよりも丈夫なので、もし揺れ出したら、
はい、
もう中身を捨てて頭にかぶってくださいってお伝えしてます。頭と首の後ろを守るように。
そうですね、はい、首の後ろね、
そうなんです、
入りますね、カゴだったら
十分入るし、もしちっちゃいお子さんとかが一緒だったらそのお子さんも一緒にこう
抱っこして、
はい、
入ることできますね。
頭の後ろを守って一緒に入ることもできるので、もうぜひそのカゴが頭を守ってくれるよっていうのを覚えておいていただきたいんですけど、
はい
はい、でスーパーって物がのいっぱいあって棚がたくさんありますよね、なのでできたら物が倒れてこない場所に最初のカタカタカタって、あれおかしいなっていう時間が感じられると思うんですよ、その時に こう移動しておいてもらいたいんですね、うん、
自分よりも背の高いところに、
はい、
あの陳列物がないところを選べば、は
い、できるだけ太い柱で丈夫なところとか、 あと非常階段とか物が落ちてこないような場所とか、はい、出口が分かっていれば出口、うん、あまりなんだろう、出口って人が殺到してしまうこともあるので巻き込まれないようにとか、はい、あのとにかく揺れが収まるまでカゴでこう頭をちゃんと守っていれば、揺れさえ収まれば落ち着いて出ることができるの で、
ね、
なるべくその時に怪我をしないように落ち着いて行動できるようにっていうふうに思います、
はい、そのカゴをかぶるときは、うん、あのこうすっぽりと
そうかぶるんですけど、ええ、そうありがとうございます、あのちょっとね浮かすというか頭にピタってこうそこがくっつくような形ではなくって、はい、頭とそのカゴをかぶったその隙間を15センチぐらい開けて浮かせて持っておいてもらいたいんですね、
うん
はい、その空気の層がまたクッションにもなってくれるので、
ええ、
頭にねぴったりくっつけちゃってたらそのまま落ちてくる、
ね、
一緒なので、はい、
そのクッションになるように開けておくと、はい、最初の衝撃が免れるっていうことですね、はい、
そうなんです、それが直接頭に当たってしまうよりもちょっと浮かせてることでワンクッション、うん、手とかねそのカゴ全体で受け取るのでその衝撃を、はい、だいぶ頭への衝撃とかが、はい、
だからその後こう腕が押されてストンと落ちて も、
打ったとしても
瞬間的な最初の衝撃は和らいでる、
はい、なのでぜひカゴで守るっていうことを知っておいていただけたらね、はい、
大きいですね、スーパーではそういう便利なものが、
そうです、
とにかく頭を守らなきゃいけないんですよね、
そうなんです、だからもしないときは、うん、お子さんが学校行くときとかだったらランドセルとか
いろいろ代用できるもの、
学校のカバンとかでちょっと浮かせて、はい、頭と首の後ろを守るようにしたりとか、あと雑誌とか、
あ、はい
はい、雑誌でもちょっと浮かせて頭の方を守るとか、いろんなものが簡易なこうヘルメット代わりに、
なるので
頭を守るっていうのを覚えておいてもらえたらなって思います、
はい、その他にも、
はい、あと、ね、買い物あちこちにあるって言ったら乗り物、エスカレーターとか、はい、
そうですね、
ね、エレベーターとかもあると思うんですけど、あのエスカレーターの時って緊急停止してしまうので、そうなった時に将棋倒してバーって上から人が落ちてきてしまったり、自分が落ちてどなたかを怪我させてしまったらいけないので、あのできたら持っといて、今コロナとかでねあんまり触りたくないとかもあると思うんですけど、エスカレーターとかに乗られる時はこうちゃんと片手で
ベルト部分を、
はい、持っていただく、電車の中でもできるだけつり革とか棒とかこう持っておいてもらうっていうのはすごく大事だなって思います、
うん、そうですね、うん、はい、そしてエレベーターもありますね、建物だったら
エレベーターもね閉じ込められてしまうとかなり長時間になってしまうので、はい、あのエレベーターの場合はもしそのガタガタガタって揺れ出したら全部の階を押してくださいと言われてます、はい、で最寄りの階でもう止まったら出る、その時に出ないといつ次出れるかがわからないので、とりあえず開いたらもう出ておくっていうのがすごく大事になります、
躊躇せずに出る、
はい、で歩いて避難が、
はい
はい、大事です、
たとえそれが上の方の階でも、はい、開いてたらもう即出た方がいい、
出た方がいいです、次いつか開くかわからないですし、あの地震とかの時に一回止まってしまうとそのエレベーターを誰がいつ助けに来てくれるかわからないので、もうできるだけ全部の階を押して、はい、最寄りの階で降りておくっていうのが大事です、
特に安全の点検をしてからしか動かないので、
はい、
範囲が広かったら誰が作業するんだろうって思ったらね、
マンションでもね、はい、同じ大きなマンションだったら何機も、ね、あったりするので、同時だと本当にどのエレベーターから、ね、管理人さんが来てくれるかもわからないですし、
そうですね、
会社の方が、ね、来てくれるかもわからないので、
半日ぐらいかかるし1日かかるかもしれませんね、
そうなんです、
大げさじゃなく、
そうです、で遠くの震源でも結構ね揺れたら同時に止まってしまうというのをよく聞いて、何時間か閉じ込められたっていうので、最近あの都会のエレベーターの中にはこう端っこの方にこう簡易トイレとかだったり何かあるトイレもあるっていうのは聞いてはいるんですけど、
出られたら出るに越したことはないので、
そうなんです、もうね、ぜひそれを覚えておいてもらって、できるだけたくさんの階を押して、全部の階を押して、 泊まったところで降りてください。
はい、わかりました。エレベーターの中、
はい、
そして、地下街、
はい、
これが本当にいろいろ教えていただきました。
はい、
揺れてる間というのは地下の方が安全、
はい、そうなんです。揺れは地下深いほど揺れは弱くなるというか、地下の方が地上の半分ぐらいに揺れはなると言われてるんですね。ただそこにずっととどまってしまうと、はい、次にもし来ると言われている南海トラフ地震とかであったら、はい、水が津波で浸水してしまう可能性があるんですよね。なのでその時揺れが収まってからしばらくはまだまだ津波は来ないんですけど、そこでずっといるんではなくって落ち着いてまた地上に出て上がってほしいんですね。
はい、大阪だったら揺れてから、
はい、40分ぐらい、40分ちょっとで来ると割と
安心できますね。
はい、40分あるので、で大阪梅田でもそうですし三宮でもそうなんですけど、津波避難ビルとかそういうのもあるので、
教えていただきましたね。
はいはい、そういうところに速やかにでもパニックにならず落ち着いて移動してもらう。次来る南海トラフ地震は津波も来るって言われてますよね。そうなった1分以上揺れた場合は津波が来る可能性が高いんですって。
そうなんですね。
そうなんです。なのでそうなった場合は、垂直避難、上の方の階に逃げる、三宮だったら JR の線よりも山側、
はい、
でさらに津波避難ビルの上の方に逃げといてくださいって言われてます。
あ、そうなんですね。はい、でただ怖いのが地下街は暗いです。
そうなんです。揺れてしまうと停電っていうのが、ねね、なって真っ暗になるとパニックになりますよ ね。
そこですね。
はい、だけど非常灯って言ってね、緑のやつが、
はい、
それはまずつくようになりますし、はい、一応そういう地下街を作る時の規定で、まあ、右側か左側か分からないですけど60メートルに一つは出口を作るようにっていう規定があるので、落ち着いてパニックにならなければちゃんと怪我もせずに出れるはずなので、
ね、その60メートルごとっていうのを伺った時にかなり安心しました。
ね、意外とあるなって、
そうです ね、 ね、で左右に交互にあったとしても、見えないながらに壁を伝っていって、
はい、そうです。
一番こう左右に別々の交互にあったら、まあ、120メートルぐらいになるんですけども、はいはい、そのぐらいだったら必ずあるって、もうどこにあるかわからないと思ったらパニックになりますけど、
出れないと思ったらパニックだけれども、はい、混んで人が殺到して危ないところよりも別のところから出たらいいわってこう知っていれば、はい、出れるので、一番怖いのが本当人のパニックが一番怖いので、
ね、そうですね、100メートルって言ったらオリンピックでも、はい、リレーを皆さん楽しみにされてるあの長さですから、そこよりももうちょっと長め、
はい、
そして60メートルと言ったら水泳の長水路の方の競争の、はいね、あともうちょっと先と思ったら、はい、とんでもなく長いわけではないっていうのがイメージでもできますので、
はいはい、
落ち着いて
で、おそらく非常灯が、
そうですね、階段の
とこが、そこを目指してゆっくりと
非常口っていうのがね、はい、ありますからね、はい、それを伺ってだいぶ私は前回のお勉強させていただいた中で、はい、何の準備もいらない、でも心の準備が、
そうなんです、知ってるか知らないかだけで、ね、
そうですね、そのあたりを大きくね、安心の一つになるんじゃないかなと思いますね。
はいはい、
だから地下街でそういうことになったら、
はい、
まずはできたら落ち着いてっていう言葉を誰かが出せたらいいですね。
本当に出せたら大丈夫ですよって、こっちにも出口ありますしってね、
60メートルごとにあります
よって、ね、言って落ち着かれる方もかなりおられると思います。
そうですね、なかなか逆にパニックに起きてキャーとか怖いとかって声に惑わされることもありますよね。
そっちの方が多分可能性は高いの で、
ね、
知らなければ完全に巻き込まれてしまうと思うんですけど、やっぱりそれが心の備えの一つ、知っておくことで、
そうですね、はい、だからこれはもう今日ぜひ皆さんメモにでもいいので取っていただいて、60メートルおきに左右交互になるかもしれないけど必ず出口は ある、はい、で非常灯がつくので、はい、一番長く歩いてもまあ120メートルぐらいにはもう上に出られる、はい、で出たら今度はその地震の時に避難できるビルが、はい、これは日頃から見ておかないとちょっとわからないかもしれないですね。
意識して防災という視点で意識してみると街にはいろんな、ね、防災へのサインが
あるんです、ね、
津波はここまで来ますよっていう線だったりとか、ここの三宮だったら神戸阪急の当たった反対側のところに大きな看板があって、はい、ここは津波が来るまで約90分です、でここまで来ることになってます、はい、で津波避難ビルがあるので避難してくださいって事細かに結構書いてあるんですよ、
はい、これはまた来年の夏になりますけど自由研究 の、はい、お子さん方、はい、防災という意味で
意識で街を歩いてみてみると、
ね、そうですね、
かなり面白い発見がたくさんあると思います。
そうですね、うん、でまた三田市内もここだったら、はい、上に避難が、ま、でも三田は津波という意味では、はい、まあまあ
そうですね、山津波って言って、はい、その土砂災害の方が、
はい、それは、はい、気になりますから、
そうですね、本当に地域のお子さんたちが調べてもらうとすごくいい研究になると思います、
ね、でご自身も意識づけができるし、はい、
周りの方にも役に立つし、
ね、そうそうね、はい、ぜひ防災というのを、ね、はい、視点で考えた自由研究というのは毎回、ね、はい、いろいろ教えていただいてますけども、
子どもたちが小学校の時にはそれを防災マップを作って賞をもらったり、はい、神戸市からしてたり、
ね、おっしゃってましたね。
そうなんですよ。
でもそうするとやっぱ意識づけが違いましたか。
はい、
はい、あ、そうなんですね、うん、
みんなで来年私もやろうっていう子もいましたしチームを組んでやったんですけど、グループで近所の子4人と一緒に、はい、結構毎日のように集まって、
ね、小さい時に一生懸命したことっていうのはね絶対忘れないので、うん、私たちは入ってきたまた出て行ってしまうととっても60メートルは半分何メートルだったっけと今日ちょっと思ってたんですけど調整るぐらいだったなという、はい、ありがとうございます、はい、まずは地下街のこの怖さっていうのはパニックにならないように そ,、はい、そのためにも今お伝えした内容、はい、ぜひ覚えておいていただきたいですね、はい、そしてまだまだ安全な場所というのが決められているようですけども、
は
い、
そうなんですよ。実はガソリンスタンドが頼りになるっていうふうに言われていて、はい、
これも意外な場所ですね。
そうなんです、怖いと思いますよね、でもガソリンスタンドというのはもともと危険物を扱っているので、はい、もう普通のところよりもかなり分厚くコンクリートにしてもそうですし、う
ん、地下に溜まっているんですよね。
そうみたいです、
ガソリンがね、
そう、はい、なので、はい、しっかりと作られているので、うん、阪神淡路大震災の時にあちこちで火災がありましたよね。あの時に火災が止まったのがガソリンスタンドだったっていうのがたくさんあったそうなんですよ。それでこう政府がガソリンスタンドを災害時サポートステーションに指定したっていうふうになってます。
広々してるっていうことで、はい、類焼を免れたってことですか。
そうなんです、そうなんです、はい、
でなおかつ本来ならガソリンは怖いと思うけど、もともとちょっとやそっとでは崩れないように、はい、
ようになっているので、はい、本当に燃え広がったところの写真を見ると、うん、あちこちガソリンスタンドが無傷というかで止まったっていう例がたくさん、
ただそこがすでに火災起きてたら寄ってはいけない。
その時は、はい、そういうご自身での判断もすごく大事になります。もう災害の時って一人一人の判断もすごく大事になるので、自分で自分の命を守るっていうのは、はい、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。
でも災害の帰宅困難者とかの手助けにもなってくれる場所にも指定されてます、
ということですね、はい、ただちょっとガソリンスタンドの従業員さんがそれ自体を認識されてない、はい、ま、アルバイトの方が多いのでね、はい、そこの持ってらっしゃる方は、はい、分かってらっしゃって、
そうですね、そうなんです。それは、うん、あ、これ貼ってあるねって聞いても知りませんでしたっていう方の方が多かったです、
でもこうやって緑のマークで、はい、SS をちょっとこうデザイン化して、はい、書いてますね、 SOS、はい、救急というね、なってますね、うん、 それからこのステーションの他にもそういうステッカーっていうのが貼っているのがありますね、
は
い、
そうなんです。あの災害時帰宅支援ステーションとしてこれも国から指定されている場所があるんですけど、
はい、
それはよくコンビニエンスストアだったりとか、うん、あとジャパンさんとか
はい、
あとミスタードーナツとか、うん、モスバーガーとか
日頃から
そうなんです
皆さんがよく出入りしている場所、
はいはい、あのコンビニエンスストアにはほぼ貼ってあるのでぜひ見ていただきたいんですけど、
どんなステッカーかと言いますと、
はい、あの黄色くてあの
真四角で、
そうです、だいたい20センチ角ぐらいかな、
はい、
そんなに大きくはないんですけど、
ええ、
コンビニエンスストアだったら大概あのドア、
あ、入り口のところに
自動ドアのところに貼ってあると思うんですけど、はい、でネイビーかな、ブルーのハートのマークで歩いてるようなマークがついて、あの帰宅災害時帰宅支援ステーションの、ね、マークになってるんですけど、そこではトイレの提供と水道水の提供と交通情報の提供って、この3つを提供してくれることになってます、
うん、あ、はい、
あの災害時に外で、ね、被災した場合ってみんなお家に帰れなくなってしまうことがすごく多いと思うんですね、はい、
ですね、
で無理に帰ってしまうと二次災害って言って危険な、ね、はい、あの盗難に遭ってしまったり、ね、暴行に遭ってしまったりだけではなくって、あの街がいつもと違うので、
そうそう、それがね、
そうなんです、
あの今の状況なら歩けても、
そうなんです、
凸凹になったり倒れたりして
るで、いろんな破片、ね、ガラスだったり、ね、釘だったり、はい、いろんなものがあるので足の裏から、ね、怪我してしまったりっていうこと、うん、あとマンホールが外れ てそこにスポッて折ってしまったりとか
可能性もありますね。
そうなんです、なんかいろんな危険が、特に夜になって電気がついてなかったりしたら危険なので、うん、ね、すぐに帰らずにこういうところで情報をもらったり、うん、お手洗い貸してもらったり水道水もらったりしてくださいねっていう場所として、うん、あの国から、はい、指定されているので、今のうちに例えば学校からお家に帰るまでとか、ね、お仕事場からご自宅に帰るまでどこが指定、はい、そういうステーションなのかなって知っておいていただくと、あの知っておくとちゃんと、あ、私ファミリーレストランの方のところで休憩させてもらおうとかも選べるので、
そうですね、
そうなんです、
うん、
座れる場所が、ね、あるとちょっと違いますよ ね、
あのそういうのは知ってると知らないのでは、
で
特にあの、まあ、コロナのこの時期もそうですけど、はい、知らない方と知っている方では随分いろんな、ね、はい、生活の差が出てきていると言われてますので、
す
災害に対しても知っている、
はい、
知らない、
はい、
大きな差になってきそうですね、
あると思います。
毎月お届けしているまずは復習前半ご紹介しました、はい、では、この冊子の今日は一番目に戻っていきます、はい、一番目の言葉は心を守る、
はい、
心が傷つきました、
はい、
なぜこれが一番に来たのかというのは一曲お送りして伺っていきます、はい、3時38分を回っています。スティーリーダンの一曲リッキー・ドン・ループ・ザ・ナンバーお届けしました。今日は月に一度お届けしています、気軽にマイ防災、防災士の天満由香さんをお迎えしてお届けしています。どうぞ後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
この時間は心と命を守るヒント、このお話を伺って、はい、そしてぜひ皆さんもね、今日から気軽にマイ防災を始めて心へのダメージを減らす防災準備をしていただきましょうというのがこの番組のコンセプトなんですが、はい、この一番に持ってこられている心、
はい、
これを一番に持ってこられた、普通の防災とかね、
はい、
いろいろ言われたら心ってならないんですけど、はい、あえて持ってこられたっていうのも何度も伺ってますけど、
はい、
改めて、ぜひ皆さんにお伝えいただきたいと思います、
はい、あのやっぱりなんだろう、私ってもともとは神奈川県に住んでいたので、
関東ですね、
そうなんです、はい、もう地震は起こるよって言われて育っていたので心に準備があったんですね、
はい、小学生
いつか、そうです、小学校中学校までいたんですけど、
そしたらもう本当に、
はい、
たっぷりと心の準備はできてるはずですね、
はい、そうなんです、毎回毎回言われるので、ここはもうすぐ地震が来るよ、関東大震災が起こるからね、準備しなさいよっていうのをずっと言われて、防災訓練もしょっちゅうあって、
あ、やっぱりね、
で、はい、あの 学校の机の椅子はあの防災頭巾みたいなのをこう
ぶら下げてるんですか。
はい、
あのそれを座布団代わり、
座布団代わりにするのが決まりでっていうことで、もう地震はいつ起こってもおかしくないんだっていう意識で、うん、で実際よく揺れていたので、
そうですね、揺れてますね、はい、関東は。
で、あ、怖い怖いと思いながら過ごしてたんですけど、関西に引っ越してきた途端に、あ、もう大丈夫、地震起こらないわって、そうなんです、もう起こらないわってすっかりと心の備えをなくしてしまってたんですね。でその後10年後ぐらいにこっちで地震にあった時に、私何が起こったかもわからなかったですし、起こらないって思い込んでいたので、
そうそうそうですね、
もう本当にパニックになってしまって、で後からこういう防災のお話をさせていただくことに、ね、あるあのなった時に、もう何よりもやっぱり心が折れてしまった、あれが一番、その後が動けなくなってしまったりっていう、
つまり心が折れると動けない、
はい、動けなくなっちゃいますし、パニックですよね、
うんうん、前半でちょっと地下街のね、はい、あの暗くなった時にパニックをほとんどが起こすんじゃないかっておっしゃったのは、
はいはい、
そこなんですね。
そうなんです、あの、うん、人って先に何が起こるかわからないとパニックになるんだよっていうのは防災心理学の先生に教えていただいたんですけど、
あのお化け屋敷がそれですね。
あ、そうです、次何が出てくるかわからない、
わからないから怖いという、
ドキドキしちゃう。でも種が分かってしまうと、あ、次あそこで出てくるでっていうのが分かると怖さめちゃくちゃ減りますよ ね、
そうですね、
怖くなくなってきますよね。
怖いけどなんかまだ地に足がついて、まあ、キャーっていうその、はい、パニック状態には、
ね、
ならない
ですね、ならないですよね。そうなんですよ。で防災心理学の先生にあのお伝え、私語り部してるんですけど、どういうふうにしたら あ、はい、あの皆さんのお役に立てるんですかって聞いたんですよ、はい、そしたらあのねって体験談を聞いておくのが一番パニックを防いで、これが一番心守られるんだよって教えていただいたんですよ、
はい、
それを聞いて、あ、私がお伝えしているこうその語り部の活動ってすごく大事なんだなっていうのと、やっぱりパニックを防ぐっていうのがその一番大事なことなんだなっていうのを教えてもらったので、私はもう本当に自分の体験からもう心を守るっていうことを一番にしたんですけど、
はい、
心が変われば備えも変わってくると思うんですよね、
はい、心が変われば
備えも変わるっていう、はい、はい、で、あの勉強していくうちに、ね、あの関西だから地震が起こらないとかではなくて、日本は世界で一番災害も多いし地震も多いんだっていうことを知って、あ、どこにいても避けられないんだっていうことも分かったんですね。もうそしたらもう覚悟を決めるしかないというか、日本に住む以上はもう仕方がないと、
ね、
ここで恵みももらってる分、たまにはそういうこともね、人間にとって不都合なだけで、自然からしたらそれは自然な、
ね、動きの一つですよね。こう縮まったから伸びようって言ってピョンと伸びただけってなるわけですね。
ちょっとあくびした程度って言われるんですけど、
ね、地球にとっては、
そうなので、もう本当にもう日本に住むからにはもう災害は避けられないっていうふうに、はい、
そういうプレートの上にあってで実際それであのこの形に日本列島がこの形になってるっていうのも、はい、あのもう長年の地球のあれからいくと、はい、自然な成り行きなんですよね、
はい、でしかも十数枚しかない地球を覆ってるプレートの4枚が日本のところにあるのでそうなんですよ、もうどうしようもなくって、はい、どこかが動けばどこかがこうずれたりするの で、
でちょうどそういう年に、はい、そろそろ入ってきたなっていう、はい、時なんですね、今はね。
今はそうなんです、活動期に入っているみたいで、最近もねちょこちょことあまり大きな地震にはなってないのが幸いなんですけど、やはりあちこち揺れて朝でもね、はい、ニュース見てたら
あります、そうでしたね、
はい、震度 何々ってどこどこ津波のね、津波の心配ありませんみたいなのが出てきますけど、やっぱり毎日どこかで揺れているので、
そうですね、
はい、
で以前この何回も、ね、このお話をしていただいているので、その時に伺ったのが、その結局防災心理学の先生でしょうか、
はい、
いよいよ来たなという、
あ、
それあの言葉がすごいと思う。
そうなんです、それはね、あの山村さんっていう、うん、あの防災の先生が書いた本に書いてあったんですけど、はい、あのいよいよ来たなって、揺れた途端に思ったって書いてあって、やっぱりもう覚悟を決めてる人は すごいなって私も思ったんですけど、その地震とか防災を勉強されてる私の師匠でもあるんですけど、
はい、
その先生はもう揺れた途端にでこれでもうしばらく来ないなっていうふうに思われたと、
はい、
やつが来たって南海トラフと思ったらしいんですけど
あの東日本の時ですか、
あの阪神は大震災の時にもう思われたみたいで、
そうです
か、そんなに前からもう南海トラフ地震が危ないっていうの言われてたってことに私は驚いたんですけど、研究してる人からしたら、まあ、予想外のその阪神・淡路大震災は活断層が揺れた、その、予想外の地震だったそうなんですけど、
本当に場所的にじゃあ南海トラフかなと思われて、はい、いよいよ来たなと
来たなって思ったそうなんです、
ねうん、その覚悟っていうのは、はい、今私たちは本当にしょっちゅう、はい、あの思ってもいないところで起きてます、はい、熊本でも起きてますし、
はい、
ということで、
はい、
考えると覚悟をする準備はちょっとずつできてはいるのかなと、
はい、
だから心の準備の入り口にはちょっと来てるかな、
来てるかな、ね
ねうん、でもそれをしておくこととあれでは随分違うと思いますのでね、
はいはい、
とにかくあのこの一番に来ている心を守る、
はいはいはい、
これはあのこれからまた毎回毎回あの毎月一度お話をしていただくのに一番ベースに置いておいて、
はい、
で知っておくとさっきもおっしゃったように行動が違う、
はい、行動が違います、
うん、防災の動きが違うという、はい、具体的なお話を順番に、ねはい、していただきますので、
はい、
そして1月は早々にまたお話をいただこうと思ってますけども、はい、今日はじゃあいろいろ復習のところを、ね、たっぷりしていただきましたけど、はい、とにかく地下街それからエレベーター、
はい、
そのあたりの外で出会ったらということはあの冊子にまとめていただいた、
はい
あのスタジオ前にも置いています。あ、一枚ものだ失礼しました、はい、冊子じゃなくって防災ノートとついてます、はい、でこれが折りたたんで、うん、ご自分のバッグの中生徒手帳の中にちゃんと入れられるようになっているので、
はい、
あの今日お話復習でしていただいたほとんどのことが出てますね、
はい、載ってます。それ以上もっとたくさん
そうですねまだまだもう少し詳しいことも、はい、連絡先の電話番号も出てますね、
はいはい、
で中面にはご自分 の, あのちょっと覚えておかなきゃいけないあのメモなども書けるようになっていますので、はいはい、連絡先とか含めてぜひお持ち帰りいただきたいと思います、はい、お話をいただきましたのは防災士の伝馬由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
再放送は12月30日水曜日夜9時からお送りしていきます。そして次回は1月6日の水曜日3時10分からお送りしますのでぜひ来年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと早いけれども良いお年をお迎えください。
良いお年をもうそんな時
期ですね。ご挨拶する、ね、月に入りました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。